前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。今日はですね、街の話題の会なんですけども、実は前の放送でもお話、話題の中心でありましたローカルマニフェスト推進地方議員連盟の沖縄特別勉強会、この関係でですね、また県外からいろいろお客さんもいらしたんですけども、今日はですね、島という視点で、長年ちょっとお付き合いのあります、方をゲストにお招きしています。日本島嶼学会会員の黒崎義弘さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おはようございます。
おはようございます。黒崎さんは、お付き合い長いですね、私とはね。
そうですね、もう10年以上。
10年以上になりますね。はい。私も日本島嶼学会の会員、伊平屋伊是名大会からですから、もう十数年になるんですけども、日本島嶼学会というのは、世界のですね、研究対象、世界ですね、島々を学際的に研究する、学会で、研究者をもちろん中心としているんですが、行政の方とか、また一般の方、
そうですね、
島に関心のある人の、集まりで、私なんかは単に賑やかしと言いますか、
いやいやいや、もうい
るんですけども、もうひょんなことからちょっと今年は理事をさせていただいているということで、
大変素晴らしいご活躍を、もう
障害担当というかね、そんなポジションなんです、なんですけども、ちなみにちょっとこのジャンルの中では、私は綱引き、与那原、那覇市にも立派な綱がありますが、最初に関わったのが与那原の、お綱引きだったので、ちょっと綱引きというのを全国的に、与那原とか沖縄の三大綱引きを中心にですね、いろいろ比較をするという調査をちょろっとやっているというポジションなんですけどもね、その島嶼学会で、もう10年前ぐらいでしたっけ、高松で、四国の、高松で、
そうですね、その時ですね、
それからの付き合いで、その時黒崎さんは、私の2つ下ですから今41だと思うんですけども、琉球大学にね、社会人入学で大学院の方に、どういった研究されてたんですか？
専門分野のその、今までの、カテゴリーから言うと、地理学になるんですけども、具体的にどういったことを、ここで、琉球大学の大学院で、勉強したかったんですよ。それで、したということになると、奄美大島などの、その奄美群島、とりわけ、私の場合、与論島なんですけども、与論島と、沖縄との、交流の関係についてですね、沖縄から、見ていきたいなと、沖縄から、見てどのような、交流があったのか、交易とかがあったのかっていうことをですね、ちょっと、調べたいなと思って、それで沖縄に、行きました。で、そこから見えたのは、あまりね、なかなか私のその能力の不足っていうところがね、それが大事なんですけども、なかなか見えなかった。思うほど見えなかったなとは思います。やはり、なんて言いますか、1972年の、返還のその27年前に、奄美群島与論島までが、先に日本に、返還されて、そこで、分断ですね、されてしまったというところもあって、そういう、時期にちょうどその、日本内地ではですね、高度経済成長、奄美の場合だと、奄新に伴って、だいぶ港湾の港も発展していきましたし、ちょうどね、他の、離島、全国の、島々もやはりその港がだいぶ整備されるようになったというところで、やはりその分断の中で、人との交流も、ちょっと途絶えて、特に、物流の方もですね、途絶えていったのというところで、なかなか、その中で、その復帰してから沖縄が復帰してから30数年経って、 で、まあ私がちょっと、まあ、全然知らない、内地の人間が、調べに行って、まあ、どっかの区長さんに、まあ、まあ、突然行って、まあ、これこれどうですかとかって聞いても、うん、まあ、なかなか、ね、まあ、思うほどですね、うん、すんなりはいかなかったんですけども、うん、まあ、それでもやはり調べていく中で、やはり、国神の奥と、
はい、
まあ、世論との間においてですね、うん、まあ、奥とかの、
はい、
国神って、まあ、まあ、木がたくさん、
うんうんうん、
あるところです。
はい、
まあ、その、まあ、木材を、まあ、世論の、まあ、家を建てるために、まあ、持って行ったりとかいうふうな、うん、まあ、なかなかその、まあ、うん、まあ、まあ、なんか大々的に今宣伝、うん、されてるものではないんですけど、そういった、まあ、ところ交流があったっていうのは、はい、まあ、分かったっていうところ、なかなか、まあ、だいぶ昔の話なので、そうですね、そういったところは
なるほどですね。うん、私は学生時代に、よくですね、奥には泊まりに行ったんですけど、はい、そこの人たちの話を聞くと、確かにその世論とのその、交流って言いますかね、うん、船でね、世論まですぐ行けるという話で、はい、非常に身近な関係だということを聞いたことがありますけども、ね、今物流の話もありましたが、復帰ですね、奄美群島の復帰は1953年昭和28年ですけども、沖縄の復帰が1972年ですよね、はい、なので19年ですが、やっぱこの中で、ま、日本ではさまざまな、はい、状況の変化があったかと思うんですけども、その復帰の関係で言えば、そのまあ世論と沖縄で言えば、海上集会なんかが、ね、
あって、そうですね、
先だってその再現ツアーみたいな形でも参加したんですけども、非常に遠くの、ね、かがり火が見えた時、非常に沖縄にとっても希望であったのかなという感じがしました。黒崎さんには実はその奄美の、ね、復帰の関連で言えば、うん、奄美の復帰50周年の時ですか、
そうですね、
私がこの沖縄側の復帰っ子として、奄美の復帰っ子の皆さんとこの復帰交流といいますかね、はい、それぞれの復帰についてどう先輩方から語り継がれてるのかという、うん、企画をした時にお手伝いでね、
いやもう本当にね、体験、50周年、もう全然そういったね、こう、まあ、復帰っ子という言葉も、うん、内地ではなかなか聞かない言葉なので、はいはい、そういったところからも含めて、まあ、で、まあ、記念すべき、
うん、
まあ、50年、奄美の復帰が50年という、うん、もう記念すべき節目に、うん、立ち会うことができたっていうところはね、うん、私も本当に非常に貴重な体験を、うん、実はこれ大学院のゼミ、うん、休んでまで行きましたので、
ね、
いやいや、もう、
ね、もうありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
は
い、
それで、先ほど物流の話も出ましたけどもね、はい、確かにそのヤンバルの木材を、まあ、はい、那覇まで運ぶという、まあ、この南向けでいうとそういったのもあるわけですよね。でよく私なんかもヤンバルなどの絡みで、聞くのはそのヤンバルからの木材を、まあ、ヨナバルに、
はい、
まあ、物資を運んできて、でそこから馬車でヨナバルから馬車で那覇に運ぶという、うん、はい、ヨナバルも交通の要所であったという話なんですが、はい、最近こういった話題があります。一括交付金を使ってなんですけども、ヨナバルまでなんですがね、
はい、
国頭村の安田から、はい、まあ、当時のルートですよね、うるま市の偏座島、津堅島を経由して、はい、与那原にマーラン線を走るというね、マーラン線を復元して、はい、そういったこの非常に歴史のロマンを感じさせるような事業がありましたけども、はい、やっぱりそういったルートでいくと、これは東側のルートですが、西側の那覇行きのルートっていうのも、
そうですね、うん、西側も、はい、まあ、そこまでちょっとまだ私、うん、まあ、詳しくは調べてないですけども、うん、まあ、当然西側も、ね、あったというふうに、はい、聞いております。
やはりその、まあ、那覇っていう、そうね。
そうですね、那覇に向けてっていうことなので。
いろいろ物流のやり取りがあったということで、はい、まあ、非常にまた那覇というのも、要衝であったというところでありますけどもね。
そうですね。
はい、その辺のまた那覇の話は、後でありますが、
はい、
その、先だって開かれた沖縄勉強会ローカルマニフェスト推進地方議員連盟のですけども、はい、これでですね、ちょっと島絡みの 感想があると言いますか、お話が、ね、きっかけがあったそうですね。
はい、まあ、今回ですね、そのあのローカルマニフェスト推進地方議員連盟 の、うん、あの勉強会の中で、まあ、事例発表の中でですね、はい、あの横浜市議会議員 の、 あの黒川さんが、はい、まあ、議員提案条例の、まあ、制定で、まあ、議会、行政、市長や市民がどう変わったのかという発表をされまして、うん、まあ、今までその、まあ、追認ですね、はい、あの議会というのはどうしても追認機関に な、うん、なりがちだというところで、まあ、まあ、議員提案条例をバンバン、
はいはい、そうですね、バンバン作って、その中で、
がん撲滅推進条例、
対策推進条例ですね。
撲滅
対策推進条例かな。
対策推進条例ですね。うん、まあ、そういった、まあ、あの条例も、うん、あのやりましたよっていう報告が、
は
い、
ありましたね。
で、まあ、その、まあ、これについてですね、まあ、まあ、その後の、うん、まあ、懇親会で、うん、ちょっとまた立ち会って、その中で、あの石垣市の、はい、平市ですかね、はいはい、がですね、まあ、いや、これとかも特に参考になりましたよと、うん、まあ、離島の場合ですね、はい、石垣の場合、その、まあ、まあ、がんで、その、まあ、治すのも難しいようながん、うん、だとかですね、そういったものは、はい、まあ、石垣で直せなければ、まあ、那覇に行って直すとか、そういうことになることになるんですけども、うん、そうした場合にやはり交通費もかかると、うん、で、まあ、まあ、ここまでおっしゃってたのかどうか分かんないですけども、まあ、やはり患者さんの家族の方の、
う
ん、
そうですね、負担もですね、
負担も非常にかかるというところで、まあ、そこでそのなんか、まあ、議員提案で、うん、そういった問題をですね、うん、なんか解決できるようなこともできるんじゃないかという、うん、なんか希望というかね、うん、期待というか、うん、そういったものを熱く、語っていらっしゃったなと。
そうですね、やっぱり非常に政治的にも島嶼医療っていうのはもちろん沖縄県にとって重大なテーマで、その拠点病院といいますかね、沖縄病院のある都市部に行ったと、はい、家族とかですね、患者さんのケアの問題と、あとその島で受けられる医療サポートって言いますかね、サービスっていうことと、まあ、両方あると思うんですけどもね、はい、それ長崎に、まあ、黒崎さんいらしたこともあって、そこら辺でも何かあったんですね。
はい、まあ、長崎にいた時に、はい、はい、まあ、ちょっと取材ということなんですけども、うん、長崎県の大村市に、はい、国立の、まあ、医療センターがありまして、そこはドクターヘリを持ってまして、うんうん、まあ、ドクターヘリで、まあ、その離島 の、まあ、患者さんを、まあ、運んで、うん、はい、その、まあ、病院で治すと、はい、まあ、治療するという、うん、まあ、ことを、まあ、やってらっしゃるというところで、うん、まあ、取材に行く機会がありまして、うん、はい、そこでですね、まあ、私がその取材行くときに、ちょっとお話をですね、伺う前に、まあ、まあ、救急車のような感覚でですね、はい、ドクターヘリを、まあ、離島の、なかなか行くのも不便なところで、何か、まあ、誰かが倒れて、はい、それで、まあ、まあ、多分、まあ、例えば出血多量でどうしても運ばなければならないとかで、まあ、早く運ばなければならないという、うん、まあ、まあ、まあ、いわば救急車のような感覚で、まあ、ドクターヘリが使われてるのかなと思って、ね、うん、それで、まあ、行ったんですけども、実際、まあ、いろんな方の話ですね、大村のその国立の、はい、まあ、センターの先生とか、うん、あと、まあ、実際に、ね、はい、ドクターヘリを使われた方 の、ご家族の方にもですね、はい、お話を伺ったりとかして、まあ、聞いたんですけども、まあ、その中で特に患者さんの ご家族の方のお話を聞いたところで、まあ、2つ、まあ、興味深いというか、まあ、それ取材前に考えてたこととちょっと変わっ、はい、違うなっていうのがあって、1つはドクターヘリなんで呼んだのかって言ったら、なんかとてもその重い病気、ちょっと名前忘れたんですけど、私も全然その医療のことは全然詳しくないんですけども、なんかとても重い病気で、まあ 直すのもちょっとあの、うん、早めに直さなければいけないという時に、うん、あのドクターヘリを使ったと、まあまあ、それまではあのその島、まあ、あのその方はあの上五島町 の、 あの中通島という、うん、中通りか若松島かどっちか、うん、ちょっと忘れなさい、うん、まあ、新上五島町のところから、はい、あの大村市まで、うん、あのヘリコプターであの運ばれて、うん、であの直されたというところで、うん、でまあ、感じご家族の方もまあ一緒に行ったのはいいんですけども、うん、あのどまあ、泊まるところとかも、うん、で費用とかも、まあ、ちょっとあの心配はしてたんだけども、うん、その医療センターの中にあの安くて泊まれる、はい、あの、はい、まあ、あの、患者さんとかご家族の方向け の、 し、はい、あの施設があると、うん、まあ、それでだいぶ助かったと、
うん、
まあ、当時あの最初はもういろいろお金のこととか心配されたんだけども、はい、まあ、それはまあ、うん、そういった施設があって、まあ、それはすごく助かったというところ、はい、うん、があって、うん、まあ、確かに そこまであの考えてもなかったので、うん、それを聞いた時に、あ、なるほど、そういった、はい、あのところまでしっかり、うん、あの整えていらっしゃるのかなといったところがあったのと、そのドクターヘリを、まあ、使ったのはそのただ単にその救急車のようではなくて、うん、まあ、その島の病院で治せないものを、治せないような、病気を、うん、でまあ、なおかつ早期に治さなければならないものを、うん、まあ、まあ、それをですね、まあ、一般の船とかで、うん、特に長崎の場合だと港から遠いところ、はい、港からその、大村の病院まで、うん、結構遠かったりしますの で、ね、で飛行機も新上五島の場合は今飛んでないので、うん、そうした場合にはドクターヘリを使ったというところで、うん、まあ、救急車での感覚ではなくてその島で治せないものをあくまで、はい、
そうです
ね、治すと、うん、治しに、うん、そういったところを使うというところで、まあ、まあ、そう考え逆に言えばその島で治せるものを、
はい、
治せる病気、うん、がまあ、治せる病気ですね、うん、島で治せる病気が、まあ、が、まあ、いっぱいあればですね、まあ、要は病院が、はい、しっかりしていれば、はい、まあ、特にそういった、やっぱり島でできることは、はい、島でやろうというのはね、それは、うん、非常にひしひしと感じたんですけども、うん、まあ、やはり例えばそういったなんか難病を治せるような施設を、うん、各島ごとに作るっていうわけにはいかないんで、はい、
まあ、はい、なるほどですね、まあ、まあ、県内でもさまざま南部医療センターとかですね、さまざまな取り組みもあるんですけども、やはりその長崎とか鹿児島とかですね、まあ、島を多く抱える県の、はい、まあ、近くにありますので、いろいろ参考にしながらですね、より沖縄県も充実した医療を取り組んでいただきたいなと思います。はい、で那覇市は、まあ、ここで那覇市に話を戻りますけども、はい、島を書かれているわけではないんですが、ですね、最近まで島旅女性、はい、周辺離島ですね、渡嘉敷とか座間味、粟国、久米島、
はい、
どなきですか、
はい、
周辺離島に宿泊とか交通費の助成を、どんどん行って交流をしましょうという、はい、事業を一括交付金を活用してやっていましたけど、うん、これが今、まあ、非常に評判のいい事業でした、はい、でこれ県単位でということで拡大をしているところなんですが、なかなかやっぱり那覇市も、まあ、県都でありますから、
はい、
島を抱えてないんで無視できる存在でもないですし、言うたってその沖縄島自体が、島ですからね、小さな島ですから、はい、そういう当初の観点から那覇市を見るというのも非常に大事な視点ではないのかなと私は思っていますけども、さて、はい、まあ、県議選もね今年6月5日、はい、予定でありますけども、選挙区も変わって、
そうですね、
島も、選挙区にね周辺離島を抱えることになったので、那覇市選出の、はい、県議の、ね、方々っていうのも、
はい、
離島振興についてですね、非常に、
ね、
考えなければいけないという、
はい、
まあ、今まで以上にということでですね、
もうぜひとも考えていただかなければならない問題ですね。
はい、 ところでも最後になりますけども、ちょっと一言だけお伺いしたいんですが、黒崎さんは京都のご出身なんですよね。
はい、そうです。
はい、でそこで京都の方に那覇市のことをお伺いしたい、まあ、感想といいますか、はい、まあ、せっかく、まあ、外から見た那覇市って、どういった魅力があって、どういったところを伸ばしたらいいのかなということを常々考えているんですけども、はい、まあ、京都も国際観光都市であります、で那覇市も国際観光都市、はい、だということなんですけども、京都から見た那覇っていうのはどうでしょうかね。
まず人それぞれ、まあ、考え方はあると思うんですが、私が見た、その私、まあ、京都の出身である私が見た那覇というところですと、やはり昔は琉球王朝の、まあ、都が置かれたところであって、対等の関係ではないかなと、はい、まあこれはもう誰が見ても京都も那覇も対等だと、
そうですね、
思います。これは、はい、これは揺るぎないのかなと、うん、まあ、その中で、まあ、いろいろ似たところ、那覇も京都も似たところがあって、
うん、
まあ、例えば交通のことを考えると、うん、はい、那覇結構非常にバスが、うん、まあ、いろいろ仲間よく遅れるとかという問題も含めて、うん、これ京都も一緒でして、
あ、そうですか、
はい、京都も那覇と同じぐらいにバスが、まあ、那覇以上にバスが走っていて、まあ京都の場合はモノレールはないんですけども、はい、地下鉄が、まあ、市民だとか、その市内を観光される方の、重要な足にもなっているバスと、まあまあ、地下鉄なりモノレール、まあ、那覇の場合ですとモノレールが、まああって、まあ、でも主にバス での、まあ、観光される方が多い、はい、まあ、その中でやっぱり渋滞の問題とか
も、ね、これはじゃあ両方共通で抱えている問題という認識ですかね。
で、京都の場合、まあ、最近京都市、まあ、行政がですね、京都の場合ですと歩く街京都という、はい、まあ、キーワードで、まあ、まあ、歩いて、まあ、はい、歩くなり、その公共のバス、公共の交通機関を使って、うん、観光しましょうということで、まあ、それでだいぶ定着はしてきているようですね。うん、以前だとやはり車を使った、自家用車を使って、うん、まあ、観光とかですね、まあ、タクシーや、まあ、大型バス使ってということで、うん、まあ、渋滞も非常に激しく、
はい、うん、ですね、歩く街那覇っていうね、課題は確かに那覇市もあります。もうこれちょっともう時間がないので、また京都の街並みを見ながらですね、お互い解消できるようにですね、はい、取り組んでいきたいと思います。そうですね、はい、まあ、首里地区なんかはね、まあ、ここのスタジオがある、だいぶ、ね、街並み整備されてきましたが、
だいぶ変わりましたもんね。
全体としてはまだまだ課題かと思います。はい、さてもうそろそろお時間となりました。はい、多分ですね、放送オンエアでお聞きの方は、2月定例会の最中ですね、那覇市議会、3月17日までです。議会の状況ですね、ホームページ今リニューアル中、もうリニューアル終わってるのかな、この頃はね、新しくなった那覇市議会のホームページでご覧いただきたいと思います。それでは、そろそろお時間でございます。今日のゲストは日本図書学会会員の黒崎義弘さん、お招きいたしました。黒崎さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。